さて、次は井戸端お便りコーナーでーす。今日はですね、新春ですし、というわけではないんですけれども、勤労よ、お前はいろんな人からのお便りを読んでいるが、あんたはどう考えてるねんという、ツッコミもないではないかと思いますので、人にばっかり言わさんと自分も言いなはれということで、今日は私進行役をしております町野金郎の提案といいますか、提案という立派なものじゃないんですけどね、思いつきみたいな感じですが、それを述べさせていただこうかと思っております。まあいろんな方の本当に素晴らしいご意見ですね、今まで読ませていただいてもう毎回感動しながら来たわけですけれども、まず、学校で取り入れる際にですね、いろいろなご提案ありましたけれども、まず私は学校の先生が邦楽器ができるように、なられるといいなと思います。確かにプロの方を呼んで、生音をバーンと聞かせて、やっぱすごいわっていう風に感化させるのもグッドですし、で、その超プロじゃないんだけどお上手で、で皆さんにこうなんか優しくね教えてくださるような近所のそのちょっとボランティア的な先生が、来られて教えてくださるというそういうスタイルももうこれもグッドと思うんですけれども、やっぱりですね、音楽の先生ができるのはできるとできないとだと、これも全然もう授業の展開とかですね、その他違ってくるんじゃないかと思いますね。なのでこれから音楽の先生を、志望して、やってこられる若い方は多分、文部科学省の方から邦楽器も教えましょうというふうにも言ってますので、そういうカリキュラムで大学でも学んでこられて、でその、ある程度何かこうできた状態で学校の先生に着任されるんじゃないかなと、ちょっとすいません、大学の方でどういうカリキュラムを今組んでらっしゃるのかがわからないんですけども、おそらくそうなっていくだろうと思うんですが、実際に今学校の先生として何年もやってこられて洋楽バリバリで来られたのに突然ガーン邦楽ボーンとこう言われてガガーンとなってる先生方ですね、一番気の毒なところだと思うんですけれども、この先生方をなんとか、その洋楽ほどバリバリにはお出来にならなくてもいいんですけれども、ちょっと教えられるぐらいには、なっていただけると先生も気持ち的に、余裕もできますし、授業も展開しやすいんじゃないかと思うんですね。なので私はちょっと大阪府の方でお手伝いをさせていただいておりまして、学校の先生に実演家、いわゆるプロの邦楽の演奏家が学校の先生に教えると、学校の音楽の先生がある日程ですね、セミナー的に集まられて、そこで実演、プロの実演家が講義をする、こういうのは実際大阪府でもやっていらっしゃいますけれども、大阪府の場合は2日間ですね、朝から夕方までみっちりですよ、やられて、で勉強をなさるわけですけれども、これがですね、やっぱ音楽の先生ってすごいんですよ。音楽的にも優れてらっしゃるからきっと音楽の道をね進んでこられたんだと思うんですけれども、もう本当にたかが2日間されど2日間じゃないですけど、やっぱり上達がものすごい早いんですよ。とにかく打てば響くっていう感じで、やっぱり普通よりかは絶対に伸びるスピードが速いなっていつも感心しながら講義させていただいてるんですけれども、確かに学校の先生は時間がないですからね、それ今のこの学校のその仕事以外にセミナーもっていうふうにこう思われるかもしれませんけれども、多分私はそんなに何日もしなくても、例えば1年に2日なり3日あるいは半年に2日ずつとか、そういう形でも結構これは先生把握できちゃうんじゃないかなと思うんですね。本当によくものすごい熱心に、なんとかその和楽器を習得して学生に教えなければという使命感に燃えておられるので、もう吸収率っていうんですかね、もう本当にね、もう感心するしかないぐらい すごいんですよ。だからそういう形で集中的に2日とか3日とかのレベルで構いませんので、なんとか勉強なさると、それでそういうことをこう毎年ちょっとずつ繰り返していかれると、多分私はよっぽど込み入ったことをしなければ外から先生を招かないとなんとかできませんっていうふうにはだんだんならなくなっていくんじゃないかと、学校の音楽の先生が和楽器を教えても OK になっていくかなっていう、ちゃんと授業が回るんではないかと思うんですね。だからそういう意味で、またその学校の先生がやられた上でスパイス的に本間門の音はこれよっていう風にして、ゲストでプロの実演家の方をお招きするっていうのはこれは素晴らしいことだと思うんですけれども、おおむね学校の先生、音楽の先生だけでなんとかなるんではなかろうかと思うんですね。で、実演家、それでまた講義をする実演家の方の、立場から言いますと、ちょっとこれはいろんな考え方その他むにゃむにゃあると思うんですけれども、学校の授業であるということをこう肝に銘じてですね、あくまでも自分の弟子に教えるのではないのだということをちょっとこう、一応本筋としてこうわきまえていただいて、その自分の流派が全てのような、教え方を何度かこう回避してですね、私は何々流で何々派で、勉強してまいりましたので、今日はそのやり方で教えさせていただきますが、実はこの例えば同じ奏曲でもこういうやり方もあってこういうやり方もあるんですねとか、で私の場合は篠笛ですけれども、私は金風流という流派ですが、金風流ではこういうふうにやりますけれども、こういう楽譜を使う流派もあるんですねとか、そういう形で汎用性のある教え方といいますか、まんべんなく、日本にはこういうものがあって、でこうなんですが、私はその中のこの一つの、流派で勉強してまいりましたので、今日はちょっとそれで行ってみたいと思いますと言って、できる限りその他の流派も紹介するような形で、偏りなくっていうんでしょうかね、そういう形で教えていかなければならないなというのは強く感じました。ここは非常に難しいところで、自分の流派には愛着もありますし誇りも持っていらっしゃいます。当然それは正しいことではありますけれども、こと学校の教育ということになると、それでは、まずいかななんてこう思っちゃったりする勤労でございました。で、さらに欲を言いますと、そうやって学校がなんとなく活性化してきますと、ちょっと地域とタイアップしてですね、学校プラス地域の自治会主催の邦楽祭りみたいなね、簡単なんでいいんですよ。そのコンクールとかになってくるとまたややこしいんで、ちょっと発表会で、何々小学校の学年何々さんのによる和太鼓の演奏ですとかいう感じで、なって、で、じゃあ次は近所の自治会の方のおばちゃんの盆踊りをとかいう感じでね、混ぜ混ぜしてやっていくと、これは学校の教育にとどまらず、地域に邦楽が根付くかなとか思いますし、そんな感じで、発展していくといいなーなんて、こうほややーんというこう希望的観測でこう描いてるんですけど、私はそういう風になっていけばいいかなと思います。今日はですね、新春ということでお便りをあえて読まないでですね、ちょっと勤労はこう考えているんだけどもなーみたいな感じで、進めてまいりました。提案というよりは単に思いつきみたいにやっぱりなってしまいましたね。申し訳ございません。また来週からはしっかりとお便りを読ませていただきたいと思います。今日の井戸端お便りコーナーは以上です。勤労の一人喋りでございました。申し訳ございません。このコーナーが授業展開など現場の教育、あるいは予期せぬ方角な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組ではここを情報交換の場として、音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案、エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたら、どんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、 うちの学校ではこうしてますよという助け舟的な提案などなども歓迎です。そういうお便り交換でこの番組が盛り上がっていけばいいなと思っております。もちろん教員、学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと学校の音楽の授業の話だけではなく、一般に堅苦しい、なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている邦楽を、邦楽に携わっておられない会社員の方であるとか、主婦の方であるとか、学生さん、小さいお子さんなどなどが気軽に楽しめるようにするにはどうしたらいいか、私こんなこと思いついたんですけどどうですかね、というアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に邦楽に関する笑える話、失敗談なども大歓迎です。この番組で笑いを取ってやろうと思っておられる方、お便りお願いいたします。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。お便りの宛先ですが、メールの場合は POST ポストですね、 POST@FM814.co.jp、 ファックスの場合は0745-33-3601、 おはがきの場合は郵便番号 636-8555、 この郵便番号だけでつきます。 FM 配報井戸端邦楽タイム宛てにお願いいたします。お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。